URL とはただいま不審地の意味、無線を愛するあまり変わり者のレッテル貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組、これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。はい、というわけでございましてね、先週からもうね師走でございますけどもね、今日はもう8日ですよね。もう本当にこのぐらいになりますとね、歳末なんとかとかですね、いろいろありますし、街へ出ますとね、クリスマスソングが流れたりとかですね、年末の雰囲気がですねどんどんとこう感じられる今日この頃でございますけどもね。まあそれにしてもね、本当寒くなりましたけどもね、皆さんね風邪なんかひいてないでしょうかね。本当にね、この QRV でですね、なかなかガラガラ声ではしょうがないんでね、なんか気をつけてはいるんですけどもね、まあそれほどいい声ではないんですけどもね、やはり喋る人はね、やはり放送局のね、連中も皆さんですね、喋り手はですね非常にいろんな対策をしているようでございますけどもね、加湿器をですね使ったりとかですね、いろいろしているようでございますけどね。はい、というわけでございましてね、皆さんもぜひね気をつけていただきたいなと思いますね。はい、というわけで今日はですね241回ということで早速お送りしたいと思います。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord. It's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.
特集コーナー QRV。
はい、 QRV コーナーでございます。さあ今日はですね、最近というかね、もうここのところもずっとですけどもね、その不法無線局のね、取り締まりとか、検挙されたというようなこともね、いろんなインターネットのサイトその他では、話題に上がったりですね、もちろん、総務省の関係サイトでも、公表されているところでございますけどもね、実態はねやはり430とかね、特にこの私が住んでいるワンエリアなんかはね、ウィークデーなんかはですね、この430メガ聞いてますとね、やたらめったらいろんな FM 曲が聞こえてましてですね、バンドプラン全く無視でですね、バンド中出てるという状況でございますけどね、この地域だけなんでしょうかね、各ねエリアそれぞれね状況は違うんではないかと思いますけどもね。でそういった方々がですね、ほとんどがですね、やはり業務のですね連絡用に使っているという状況でございましてね、これはもう本当にどうしようもない話でございますけどね、中にはですね、無線機を改造してですね、アマチュア無線のバンドを超えてですね、更新をしていたりとかですね、そういった無線局が非常に多いというところでございましてね。はい、関東交通局もですね、警察さんと連携してですね、国道等でですね取り締まりをしたりとかですね、あとはそのいわゆる他の無線局からのね、報告によって交通局さんがですね、その現場を押さえてですね、検挙するというようなこともですね、進んでいるところでございますけどもね。はい、そんな状況でございますが、今日はですねそんな中でですね、電波適正利用推進員というね皆さん方が活躍しているというようなことで、今日はそちらの方の話題を中心にお送りしたいなというふうに思います。この電波適正利用推進員というのはですね、いわゆるその電波利用環境保護に取り組んでいる、皆さん方なんですが、基本的にはこれボランティアなんですよね。はい、で特にその地域社会に密着した電波の、適正利用、こちらを推進することが目的ということで、平成9年にですねこの制度が創設されたということなんですよね。はい、でこれは各その都道府県、ごとにですねこの電波利用推進協議会というものがありましてですね、ワンエリアも各1都6県プラス山梨県ということで、それぞれのエリアごとに、各都道府県でいらっしゃるということなんですね。でこういった方々がですねこの電波環境保護 ボランティアでですね、いろんな活動されているわけでございまして、まあ単純にその、違法局とかですね、そういったところの報告その他を、やっているだけではなくてですね、こういったの電波利用のですね、様々な、周知啓発活動とかですね、まあ子どもたちにその電波について教えてあげるとかですね、いろいろなことをですね、やっているわけなんですよね。まあ、いわゆるこの地域の皆さん方に密着したその電波そのもののですね、様々なこの PR というようなことをおやりになっている皆さん方というわけなんですよね。で、まあ、こういった方々がですね、いろいろな地域でですね、例えばその、なんとか市民祭りとかね、いろんなイベントがあったりですね、あるいはその、電波関係の施設で一般公開をしている、ようなところでですね、ブースを設けまして、こういったですね、皆さん方の活動の PR をしたりですね、いろんな電波のことについてのですね、啓蒙活動等を行ったり、あと、電波教室という形でですね、いわゆるラジオをですね、子どもたちに組み立てたりするのを教えたりとかですね、電波についてですね、この簡単なですね、理解を深めるための、こう講習をやったりとかですね、いろんなことをですね、やられている皆さんなんですよね。はい。はい、で、こういったですね、いわゆるこの推進員の皆さん方が全国ですね、750名を超える方がいらっしゃるということなんですよね。これはもう、ワンエリアからですね、JR0、JR0 というかですね、ゼロエリアまでですね、それぞれ全エリアです。各都道府県にいらっしゃるということなんですよね。で、このですね、750名を超える皆さん方なんでございますが、今ですね、全国の中で関東のエリアと信越エリアですね、この2カ所でですね、募集をしているという状況だそうでございまして、まあ今この2カ所でですね、お住まいの方等がいらっしゃればですね、ぜひこういったことでもですね、興味がある方はですね、応募されてみてはいかがかなということでね、今日ご紹介したいなというふうに思いますけどもね。で、応募資格はですね、無線通信に関する一定の知識または経験を有することということですね。それから電波の適正な利用に関する活動に深い理解と関心を持ち、この制度に積極的に協力する熱意と、を有する方というようなね、いろんなまあ定めがあるわけでございますけどもね、まあ活動については先ほどねご紹介したような形なんでございますが、詳しくはですね、電波適正利用推進員制度ということでホームページがございますのでね、そちらをご覧いただければと思いますけれども、それぞれのですね、総通局さんなどでもですね、募集ページがありますので、そちらをちょっとご覧いただければというふうに思います。はい、そしてですね、年齢がございましてですね、20歳から70歳までということなんですよね。はい。で、それからですね、まあ先ほど言った無線通信に一定の興味の、およびですね、知識、経験がある方、これはまあ、無線従事者資格のですね、保有者などがですね、該当するということでございますよね。はい。それとですね、その活動区域、これはですね、推進がまあ居住する、まあ市区町村、その周辺、こういったところのですね、事情に精通している方ということですね。はい。それからもちろんですね、これボランティアでございますが、ボランティアなのでこの事故の利益に利用する恐れがないということがまずありますね。それと、まあ、総務省の関係の方、警察とかですね、海上保安庁等のですね、司法警察職員、こういった方々ではないということ。それからですね、公職選挙法に規定する、公職なる、方、あるいはその立候補者ではないことというのがね、募集の要件ということになってますね。はい。で、一応今ですね、信越と関東のエリア、この2カ所ということでね、募集をしているということですね。で、一応この任命の期間がですね、来年の4月、29年4月から2年を超えない範囲で、移植されるということですね。はい。で、それぞれ若干名ということなので、応募された方全員がですね、なれるということではないようでございますのでね、こちらご注意いただきたいなというふうに思います。で、こちらはですね、この募集のですね、フォームが、関東総通局さん、あるいはですね、信越の総通局さんの方で、該当ページにそれぞれワード形式と PDF 形式で、ダウンロードができますので、こちらを使っていただければね、申し込みができるというふうになっておりますのでね、ご覧いただきたいなというふうにね、思います。はい、そしてですね、お願いすることになった方、はですね、29年3月までに、 まあ、通知をするということになっているそうでございますのでね、はい、まあね、これも前々からですね、こういった活動をされている皆さん方いらっしゃるというのはもちろん、私の方も存じ上げていたんですが、なかなかですね、この募集をいつしているのかなというのがね、よくわからなかったんですけどね、まあ、今回たまたまサイト、これはね、まあ、関東交通局さんのさまざまなサイトをいつも、業務関係も含めましてですね、覗いているんですがね、こういった資料が出てきましたのでね、ご紹介したところでございますけどね、はい、アマチュア無線やってる方々もですね、この推進になられている方たくさんいらっしゃると思いますね、はい、でまあ、ボランティアというのは基本なんでございますけどね、まあ、基本は休みの日その他でですね、先ほど言ったさまざまなこの地域でですね、いろんなイベントがありますんで、そういったところでですね、ブースを出してですね、いろんな電波教室とかですね、そういったことで、啓蒙活動をされているということでございますね、はい、まあ、ある程度ですね、この無線通信の知識がある方ということになりますのでね、そういった方々で、ぜひですね、やってみたいという、積極的な方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ応募されてはいかがでしょうか、はい、というわけでございまして、今日はですね、電波適正利用推進制度ということで、お伝えをいたしました。はい、またおなじみ楽曲コーナーでございますけども、今日はですね、これはまた懐かしいですね、ピーター・フランプトンのですね、Show Me the Way、 これをね、お送りしたいなと思いますけど、まあ、前回もですね、AFN の、まあ、FN のですね、全米トップ40の話題をちょっとこの場でお話ししました。これもですね、やっぱりトップ40の中でですね、よくかかってましたね、これね。どのぐらいでしょうかね、70年代の、まあ、終わりぐらいですか、76年、7年ぐらいですかね、まあ、大ヒットしましたよね。で、このトーキングモジュレーターですかね、これを使ったですね、独特の冒頭のですね、ところ、これはもうおなじみでございますけどもね、今日はまたライブの方からの音源でお送りしたいと思います。
街のシンボル、スカイタワー西東京。リピーターも設置している多目的電波塔は、おなじみ夜間のライトアップで翌日の天気をお知らせしています。併設する貸会議室タワープラザはこの春リニューアルオープン。時間貸し料金制で24時間利用が可能。無料駐車場完備、飲食も可能なので懇親会、展示会、講演会の会場に最適。企業の研修、サークルの活動場所としてもぜひご利用ください。運営は地元企業で安心、株式会社タナシタワー。地デジアンテナ工事も受けたまっております。今すぐスカイタワー西東京で検索。お問い合わせお申し込みは電話 042-467-1187、 042-467-1187 でも受け付けています。新青梅街道沿いの鉄塔、それがスカイタワー西東京です。
みんな様のイメールを紹介する
59。はい、59コーナーでございます。さあ、今日もですね、メールたくさんいただきましてありがとうございます。今週はですね、まあ、いろいろまたメールが来ているんですけど、前回ですね、東京 UHF コンテストがありまして、それで、更新をしていただいた方々からですね、複数メールが来ましたんで、ちょっとご紹介したいなと思います。で、まずはですね、北本市、これは JCC1333。埼玉県北本市ですね、岩崎さん JI1LHT さんいただきましてありがとうございます。先日の東京 UHF コンテストでは貴重なマルチありがとうございましたということで、CW で打った QRL というね、文字に答えていただき感謝感激ですということでね、まあ、時たまですね、コンテストその他で、QS をしますとですね、この番組への QRL を打っていただく方がね、結構いらっしゃるんで非常に嬉しいんですけどもね、はい、そうするとつい反応しちゃうんですけども、はい、まあ、ところでコンテストといえば更新曲数を増やすにつれ、最近は SWL からの受信報告書もちらほら届くようになりました。あ、なるほど。まあそうですね、このコンテストで出てるとやはり SWL でもね、活躍している方がいらっしゃいますからね、はい、でそんな中で届いたのがヨーロッパから7メガと144メガの2枚の受信報告カード、海外から報告ということで最初は喜んだんですが、7メガはともかく9000キロ以上も離れたその地域で144メガが受信できたというのは極めて怪しい報告ということでね、あ、そうですよね。 しかしログに間違いなくカードも自筆でしっかりと書かれているだけに、受信証明発行しているか悩んでいますということでね。最近は遠隔でリグをコントロールできる、まあ、このご時世ですが、その類の明記もありませんと。皆さんこんな経験ありますかということですね。これは144メガで実際更新した内容で、報告が来たということでしょうかね。これは間違いなくあれでしょうね、近くにこの、なんかリモート局があってそれを受信したのか、どうなんでしょうかね。これ珍しいですね、これね。まあ、最近ではね、ネットを使った更新はまあできますけど、それにしてもね、珍しい状況ですよね。はい。14メガの間違いだったんでしょうかね。まあでもまあこれ、この LHT さんがね、この144メガで運用していたわけですから、しかも相手局もおそらく記載されているレポートだと思いますので、珍しいですね、これはね。ちょっとその理由がね、ぜひ確認したくなるような内容でございますね。はい。まあ、その後最後に、都内では先日の初雪やらインフルエンザも流行し始めている昨今、皆様お体に気をつけて不眠にお過ごしくださいということでね。はい、どうもメールありがとうございました。本当にね、こういう面白いですね、まあ、現象というかですね、なんかありましたらですね、またどんどんお送りいただきたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。はい、続きまして、同じようにですね、やはり東京 HF コンテストでですね、複数やっぱり、更新した方とですね、メールが来てまして、 JKMPGS、JCC1607、名前は、TS さん、 TS さんでいいですね、これね。はい、先日の東京 HF QS ありがとうございました。貴重なマルチ1022でしたということでね。はい、ACAG では、これ全市全軍ですね、1022獲得できませんでしたということで、曲数は少ないのでしょうかということで、まあ、アンテナが上がっていても QRV しているかはハテナですからねということで、QRV されている方は少ないのかもしれません。ぜひコンテストのみならず普段の QRV もお願いしますということでね。そうなんですよね、最近全市全軍はちょっと出なかったのかな。全市全軍、それから東京 UHF ほか東京コンテスト関連はですね、東京都内マルチになりますからね、私の1022もですね、他の方が出ていたのかいないのかわからないんですけど、曲数はですねそこそこいるんですよね。ローカル QSO で、毎週のように定時連絡的なことをやっていますが、実際にはその方たちはそれしか出てないのかもしれませんけどもね、他にもアンテナは上がってるのを見かけるんですけどね、回転していないとかですね、いつも同じ方向とかですね、よく見たらケーブルが途中で切れてたりとかですね、そういう光景はよく見ますけどもね、はい、どうなんでしょうかね。はい、まあ、いずれにしてもアマチュア局全体の数がね少なくなっている昨今でですね、やはり、QRV してる方がねそんな多くないのかなって気もしますね。まあ、間もなくですね、1月になりますと恒例の QSO パーティーがありますんでね、その時はまた賑やかでですね、お近くの局もですね、1年ぶりっていう方は結構いらっしゃるんですけどね、まあそういう皆さん方は、里帰りされて、来るんでしょうかね、ご自宅で QRV するというね、パターンも多いようでございますけどもね、本当にね、おっしゃってる通りでですね、時間があればですね、積極的にこう更新したいですね。はい。いうことで、しばらくちょっとですね、無線機の電源が入っていないか、入っていても聞いてるだけという状況がね、続いてますので、はい。また QRV したいと思います。どうも、ありがとうございました。まあ、コンテストの話題がね、続きましたけどもね。まあ、ちょっと情報というか QRV のコーナーで今日ちょっと入れられませんでしたけど、コンテストがですね、この先も、2つばかりね、予定されてますよね。で、まずは、23日の、10時から12時59分59秒。これは一応規約上そうなってますが、50メガのですね、ワンエリア AM コンテスト。これがありますね。はい。これ恒例でございますけどもね、こちらが、この時間帯であります。運用モードはもちろん AM のみで、50.50 から 50.90。部門はワンエリア固定局、ワンエリア内移動局、そしてワンエリアの以外の局、そして QRP、これは 0.5W 以下、そして SWL ということで5部門ありましてね、行われる QSO でございます。 で、ワンエリアの中の曲はですね、コンテストナンバーは RS プラス、まあ、東京都、西東京市ですと1030とかですね、そういうナンバーを送ると。で、ワンエリア県外の場合は、コンテストナンバー59の他に、例えば13とかですね、18とか、そういうような番号を打つと。この、府県庁番号ですかね、こちらを打つというのを、打つではないですね、送るということでございますね。はい。で、まあ、ワンエリアの AM コンテストはですね、まあ、50の AM なんですけどね、実際にはこれはまあ、AM ですからね、他のバンドでもいいんでしょうけども、まあ、この50名限定ということでございますんでね、ご注意いただきたいなというふうに思いますけどね。まあ、これは私は参加するときいつもですね、まあ、おなじみの RGX601 を使って出るんですけどもね、なかなか3W の無線機なんでね、そこそこしか飛ばないんですけどもね、楽しみなコンテストでございますけどもね、まあ、23日ね、出られるといいなということでね、もし QRV できるようでしたらね、声出したいなと思いますんでね、ぜひ呼んでいただきたいなと思います。まあ、それからこの先っていうのは25日日曜日、12月25日日曜日から来年の8日24時までの15日間で、今年も A1 クラブの和文キュエストパーティーがありますね。はい。で、これは電信なんですけど、和文がメインということなので、ぜひね、和文チャレンジ、している方、あるいはもう普段やってる方はね、どんどん出ていただければというふうにね、思います。まあ、これはもう更新はですね、普通の更新なので、通常の和文更新をしていただければ OK ということなんですけどね、まあ、普段ね、なかなか和文に出にくいという方もいらっしゃいますよね。まあ、CW はやるけど和文はなかなかっていう方がね、いますので、まあ、こういう時期にですね、皆さんですね、聞きやすい、ね、このビギナーにも優しいモールス符号でお願いしますというね、主催者側、これ A1 クラブさんの方からもですね、お達しがありますのでね、はい、聞きやすい符号で皆さん出ておられると思いますんでね、ぜひチャレンジしていただきたいなというふうにね、思います。そしてですね、こちらはですね、なんとですね、ドネーションによってですね、いろんなものを、もらえるというのがね、ありますね。はい、ドナーの方からですね、地域のお酒とかですね、名産物をですね、このドネーションしていただいているようでございまして、ご希望の方にですね、これが当たるということにもなってますのでね、これも一つ楽しみでございますよね。そんな楽しみもあるコンテスト、まあ、QSO パーティーでございますので、ぜひですね、こういった和文の QSO パーティーも参加されてはみんないかがでしょうかね。詳しくはですね、こちらの方はですね、 A1 クラブの方のサイトで、でですね、和文部会というものがありますので、こちらでね、ご覧いただければというふうに思います。
안녕하세요みんな QRL って知ってる？これは Q コードじゃなくて、知らないの？頼むわよ。マニアックな内容盛りだくさん。毎週木曜日23時30分 QRL、 これを聞かなきゃもったいない。
はい、というわけでございまして、今日もですね、お送りいたしました QRL でございますけど、まあ、いや、しかしですね、冒頭でお話ししてた、違法局がですね、非常に多いというのがね、ありますが、これやっぱりエリアによってはね、そんなでもないよっていうね、ところもあるのかもしれないんですけどね、まあ、ワンエリアはそういうわけで、普段430あたりでですね、平日聞くとですね、もういろんなところでトラックとかですね、あとミキサー車関係かな、なんか順番待ちではいどうぞとかね、なんかそういうのが聞こえてきたりとか、いろいろしましてですね、はい、これもですね、電波法上の規定のあるその報告をやはりしないといけないのかなっていうのがありますけどもね、まあ、中にはですね、非常に職場のすぐ目の前を幹線道路が走ってますんでね、ちょうどその真ん前を通ってるんじゃないかという非常に強い信号がね、時たま会社の、ところでですね、マッチをしてるとですね、聞こえてきたりしますけどもね、はい、そんなようなことでございます。また職場にある高い鉄塔のですね、上の方で、マッチをしてみますとですね、もうほとんど空きチャンネルがない状況でございますね、 でそんな中でですね、まともに更新してる曲より、違法と思われる更新をしている曲の方が全然多くてですね、まあ、そんなことで非常にあの問題でございますんでね、先ほどのご紹介をしたですね、電波利用推進員皆さん方がですね、ご苦労されていたり、またも当然のことながらですね、交通局の関連の法務省の方々もですね、この監視に当たっているということでございますね。まあ、先週お伝えしたその三浦のですね監視、これは HF 隊ですけど、 HF 隊でもやっぱりですね、そのバンド逸脱したりとかですね、そういった方々が多いということで、大昔のようにあの27メガヘルツの市民バンドに、出てる曲は少なくなりましたけどもね、まあ、まだまだそういう曲がいらっしゃるということでね、我々も、もし発見したらですね、きちんとした形で報告をするという義務もございますからね、対応したいなというふうに思います。では今日も QRL をお聞きいただきましてありがとうございました。また次週242回ですね、お会いしたいと思います。
それではまた次回お送りしましょう。
この番組は無線機と新宮県オーディオのウェブショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
73&88JOZZ3AUFM お聞きの放送局は FM 西東京、周波数 84.2MHz、出力 20W で西東京市よりお送りしております。